はようございます。高原豪一郎です。さて、先月ニューズウィークという雑誌にアメリカの教育界で大論争になっていることについて特集が組まれていました。ペンシルベニア州のある教育委員会が公立学校で ID 理論を理科の授業で教えることを決定したって言うんですね。 ID というのはインテリジェントデザインの略です。この世界や全て命あるものはインテリジェント、すなわち知的な存在によって設計されたという考えなんですね。実はアメリカでも公立学校では進化論が教えられています。全てのものは偶然の積み重ねで、宇宙も地球も人間も生まれてきたんだというわけですね。この考えを提唱したダーウィンは日本でいうと江戸時代の人です。そしてこの江戸時代の仮説では説明のつかないことがその後の発見で次々と分かってきてるんですね。今から数年前、アメリカの分子科学学者マイケル・ベイという人がダーウィンのブラックボックスという本を書きました。彼は一つの細胞の中にある複雑な免疫系を研究したとき、どうしても偶然の積み重ねで少しずつ姿を変えて今日の姿になったという仮説では説明できないって思ったんですね。まあ、一つ例を挙げましょう。人間の細胞の活動のエネルギー源は ATP、アデノシン三リン酸と言われる物質なんですね。これは非常に複雑な分子構造です。そして究極のエネルギー源でありまして、DNA の活動源。DNA はこの ATP なしには複製も伝達もできません。ところがこの ATP は DNA の指令によって初めて作られるもんなんですね。DNA はATP がなければ活動できません。そして ATP は DNA がないと出てこないんです。お互いがお互いに依存し合って存在してるんですね。このようなシステムは少しずつの変化では一歩も前に進めないんです。唯一納得のいく説明は、知的な存在が初めから同時に完全な形でこの二つを用意したという説明なんですね。ペンシルベニア州の教育委員会では進化論と ID 理論の両方を教えて、どちらが良いモデルであるかということについては生徒に選ばせるべきだと考えたんですね。そしてこのことが今全米の教育界で大論争になっているんです。と言いますのは、今の大統領がブッシュ大統領であるからです。彼はクリスチャンですね。もし連邦政府としてこの案の後押しがなされたら、ひょっとすると全米で知的存在の設計という考えが科学の教科書に堂々と掲載される可能性があるんですね。ところがそんな考えは信仰や宗教に属するものであって、それを科学教育に持ち込むのはナンセンスだ、断固反対という、そういう強硬な意見があって、まあ、今裁判沙汰になってるんですね。しかし聖書はこう言っています。はじめに神が天と地を創造した。万物には始まりがあった。第一原始者は知恵に満ちた方、知的な存在で、その存在者の意図と目的によってこの世界は創造されたと語るのです。つまりあなたは目的があって神によって作られたのだと言うんですね。ところがどうしても人はこの神の存在を認めたくないんですね。一体なぜなんでしょうか。先日ある心理学のセミナーで二人の青年が発表することになりました。発表の前の週のことです。指導教官がセミナーの後で二人のいなくなったところで、他の受講生たちに向かってこう言ったんですね。来週 A 君と B 君が発表するけど、みんなはよーくうなずき、よーくメモを取り、 そして終わったら必ず大きな拍手をしてやってください。ところが、このお願いの部分まで録音されたテープを二人が聞いてしまったんです。さて、A 君はこの教官の発言を聞いて、とても不愉快になりました。いらんこと言うてっていう感じですね。何か自分が信用されていないかのように感じ、先生のお膳立ての上に立っているということに腹が立ってきたのです。そしてそのように思えたのは、彼にプライドがあったからなんですね。俺はできるんだという自信があったからです。ですから彼はとても不愉快になりました。ところが B 君は違ったのです。ああ、先生は僕に自信をつけさせるために、こんなところまで配慮してくれてるのか。僕と面と向かってる時に励ましてくれるだけではなく、僕がいないところでも気配りしてくださってたのか。そんなにも僕のことをマナ弟子と思ってくださってるのか。まあ、彼はかえってやる気が出たんですね。ますます前向きになったと言います。そしてそのように思えたのは、自分の実力がどの程度のものであるのかということを冷静にしていたからです。人が神の存在や神のお膳立ての上に立って生きているということを認めようとしない最大の原因は、そのプライドにあると思います。あの A 君のように神の力などなくても、自分は十分強くて立派でやっていけると思っているからではないでしょうか。しかし、人は本当に強いものでしょうか。友の裏切りにあったとき、愛する人を失ったとき、あるいは死を目の前に控えたとき、どれほど人は強いということができるでしょうか。聖書はこう言ってます。神から離れたことの報いは死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。私は先日、富山県警山岳レスキュー隊の実力フリムを見せてもらい、感動しました。日本アルプスに近い富山県には、毎年、冬の登山シーズンになると、多くの登山者がやってきます。そして、遭難事故が起こるんですね。そして、遭難の原因をよくよく調べてみると、ほとんどが、登山者の山に対する見方の甘さにあると言うんです。まあ、ズバリですね、山を舐めてる人が多いと言うんですね。出発時間が遅い、計画がずさん、悪天候なのに強行する、装備が不十分、訓練も不十分、それなのに山への憧れだけは人一倍強いという、いわば困った人たちがその被害の大部分だというのです。安全な登山のルールを破った結果は遭難です。ある意味で自分で蒔いた種を刈り取っているという意味では、救助を求める資格がないと言えるかもしれません。しかし、SOS がひとたび入ると、救助隊というのは1秒でも早く飛び出し、探し出し、見つけ出し、そして救助するのです。お説教するのではなく、ひたすら救助に駆けつけ、そこに専念するのです。それと同じように、神から離れた人間は、人生に遭難している人のようです。彼は自分で蒔いた刈り取りをしています。ある意味で、救いを要求する資格、救いを求める権利というものはないと思います。しかし、神は私たちがどこで祈っても、またどんな状況の中で叫んでも、すぐさま救い出してくださる方なのです。私たちを死の中から救い出すために、天から地に下り、人となり、罪を負い、その罪を十字架の上で永久処分し、三日目によみがえってくださった方。この方こそ救い主イエス・キリストです。どうぞこのキリストを今日、あなたの救い主として心に迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。